つぶらな瞳にハートギュッと、玄関で迎え目頭ホット、かわいい愛しいペットペット、かけがえのないドッグキャット、別れの時はオーマイガー、安心供養はグッドがモットー裁縫時、そんなお正の裁縫時、ペットの仮装供養のことなら
裁縫時、
そんなお正の独り言。
はい、新年度最初のそんなお正の独り言が始まりました。横手市平賀町吉田裁縫師の斉藤大円ご住職に今年度もお話しいただきます。お正様おはようございます。
おはようございます。
いやー、最初スタジオに入ってくるとき一礼して、うん、
はい、
ね、手を合わせてこうおかけになる姿に感動しました。
そうですね、いよいよ新年度が始まりまして、気持ちも新たというような、ね、うん、感じがいたしますけど、そんな時にはですね、やっぱり礼儀正しく、ね、きちんと振る舞ってスタートするなんていうのは気合が入っていいんじゃないですかね。
そうですよね、
そこからですね、はい、
あとですね、新年度になってお嬢様が今までね、うん、こうメモ書きを見ながらこう、うん、ね、あのお話しして最初のオープニングのラップをですね、うん、もうそらんじてるんですか。
はい、
そらんじてもうすっかり覚えてらっしゃるんですか。
いや、覚えてません覚えてないので、
はい、
あの子供たちにあの電話に入れてもらいましたね。
なるほど、うん、
電話に入れたんですけども、
はい、
今度はね、目がちょっとですね、こう見えづらいので、
目がちょっと、
そうそうそう、入れたまではいいんですけど目が見えないと、ね、こうやってでラップの途中で暗くなんですね、なんかあのだから節電モードになってるんですかねそうそう、もっと暗くなってまた見えないみたいな、そんな中でですね、最後までこう歌い切るみたい
な、
最後は見えなかったらあと心で歌うみたいな、まあ、心の演歌みたいな、ね、感じですね、あのしてるわけでございます。
なんか今ちょっと昭和感がまたしましたけどね、テーマですか。
いいですね、いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、まあ、あのしばらくね、なんかあの、うん、天気続きで、
そうそうそう、
ねえ、ずいぶんね、なんかこう乾燥しちゃってね、
うん、
あれだったんですけども、久方ぶりのこうな雨ということでございましてね、やっぱりね、あの雨が降るとね、あの空気中の埃が落ちるというか、だからね、こう空気が澄んでるような気がしてですね、
あ、
かえって、まあ、ずっとほら天気が続いてると、あ、気持ちいいねって言いながらも、うんうんうん、やっぱりあの乾燥してきますから、
そうなんですよ、
ね、最後ポチョッとこうね、うん、あのしっとりした恵みの雨みたいなね、うん、そんなこう雨がする降るとですね、やっぱりこう視界が綺麗になるっていうかね、
ああ確かにそうですね、私基本晴れてる方が好きなんですけど、でも、うん、今朝とかあと昨日ちょっと降ったあの雨はなんか潤ってよかったなって思いました。そ
う
そ
う
そ
う、だからやっぱり適度なですね、うん、あの潤いというものがですね、うん、必要なんだろうと、
ね、
やっぱあのそれを考えると、ほらあの自然にも潤いが必要なようにね、
うんうん、
あの心にもね、うん、潤いが必要な時があるんだろうとね、あの雨の日もよしですね、
そうですね、
風の日もよしというところでですね、悪い日ってないんじゃないかななんて思いながら、ね、こうやってあの今日も一日頑張ろうと思うところですね、今日は4月の7日ということでございまして、なんと、
なんと、
明日がですね、
はい、
うん、あの私たちはいつも仏様に手を合わせてるわけでございますけども、明日がほら仏様がお生まれになった日でございまして、ね、まあ巷では、まあ、お誕生日みたいな、ご誕生とかの言いもしますけどもね、あの4月の8日でございまして、なんとお釈迦様がお生まれになった日が明日なんですね、なんてね、
う
ん、
そうですね、もうそういう日ですよね、
そうそうそう、
うんうん、
もうそうするとですね、あのお釈迦様のお像にですね、甘茶をかけてね、うん、ありがとうございましたって、うん、お釈迦様に慈悲を与えるみたいな、ね、うんね、甘茶をこうかけてですね、手を合わせるみたいな、花祭り、
はい、
うん、あ、花祭りといやね、うちの境内地のですね、桜がですね、
うん、
ポチャポチャと、うんうん、咲きましたんでね、まあ、うん、開花宣言みたいなもんでしょうか、ね、
開花早いですね、うん、あ、もうお嬢様のお寺さんでも開花宣言したんですね、
なんかポチャポチャ、いや、うちの家族はですね、なんかお父さん、三門の桜ちょっとね、ポチャポチャ来ましたよみたいなね、
わ、
今年も早いですね、
そう、あ、なめぬこさんが、
うん、
なめぬこさんがラップのね、うん、最初のこう歌詞のこう、うん、アドバイスくださったなめぬこさんが、
は、
私たちの最初のオープニングを聞いて、このコンビネーションよと褒めてくれました。ありがとうございます。
いやいやいや、
嬉しい。
なめぬこさんがいたからこそ、今年のコンセプトが決まったわけですから、ね、もうその一つのですね、ピーンとこうね、頭にひらめいたアイデアというものがですね、花開く、まさしく桜の花開くがごとくにですね、私の頭で開いたという、それが今につながるということでございますから、これが縁のつながりなんでございましょうね。
ほら、春から警戒っていい言葉ですね。
うん、そうそう、やっぱり警戒にですね、まあ、リズムを刻んでステップを刻むようにですね、行きたいんですけども、まもなくですね還暦を迎えますから、転ばないようにしたいなとは思ってますけども
そうですね、
陽気で釣られて転んじゃったみたいなね、なんかお家が暑くて大変ですからね。
そうそう、あ、ツイキャスで乃木坂さんおはようございます、福ちゃんおはようございます、あ、矢之助さんのところ桜も葉桜ですって。
あ、早いですね。
さすが日本列島。
いやいや、もうまだまだこれだ、こっちこっちまだ咲いてませんからね。
いやー、うん、早い。
そうそうそう、中頃ぐらいに一気にこう満開になると、まあ連休までは持たないでしょうからね、この調子でいくとね。中頃でこう満開になってですね、今年はですね、なんかこう家族で花見でもしたいななんてね思うわけですけどね。
そうですよね。だって、あれですね、お釈迦様のお誕生日のあたりに、こちらの横手でそのね、桜の開花なんてあまりなかったことでしょう。
ありません。
なかった、宣伝がない。
まあ、いや、まあ、暖かい春っていうか、もう前半から暖かいっていうのは確かにありましたけど、割とこう、4月になるとこう、もみ合いするんですね、こう。もみ合いっていうのは、ぐーっとこう、暖かくなんか、今年早いだろうって思った瞬間に、ぐしゃーっとこう冷えてきたりするっていうか、だから寒さとこう暑さのこうね、なんかもみ合いって言いましたけど、こうね、加減がですね、微妙ですから、だから早く咲くように思えて咲かなかったりですね、あるいは前半寒くてこれ遅いだろうと思った人が一気にね、ほら、ぬくまってほら、ね、一気にもうゴルまで行くみたいな、まあそういう年もあるんでしょうけどもね、それでも今年はやっぱり全体的に早いような気がしますね。
そうですよね。のすけさんのところは雨で完全に終わりましたって、そっか、満開になって雨が一気に散って降って、
もう散り際ですから、もうその花吹雪ですよね。花吹雪みたいな感
じ。なんか今歌いたい感じでしたね。花祭りの歌。
これでお酒いっぱいいったらもう行きますね。
そうですよね。
坂本冬美でも一曲みたいなね、そんな感じがしますけど。
すいません、ごめんなさい。私ついつい脱線させてしまって、お嬢様は明日の花祭りのことをお話ししたかったんですよね。
そうそう。いや、そこでですね、花吹雪がしたところでなんかね、ああ、花祭り、やっと戻ってきたじゃないですか、ちゃんと。はいはい、なんかね、もう寄り道してちゃんと戻ってくるっていうのは、徐々なもんですね。まだまだ私も基礎本能がありますから、うちから出てたらもう戻ってこなくなっちゃったってことはないよってちゃんとね、基礎本能がありますから、ちゃんと戻ってきたみたいな、ね。
はい、
でね、お釈迦様っていうのはね、まあ諸説ありなんですけど、まあ生まれた、ね、生まれた日が明日だということで、まあ、これはお祝いだ、みたいなことでですね。
そうだ、ラスプーさんが花祭りって何ですかって、もう一回教えてもらっていいですか。
花祭り、花祭り中なんですね。そうそう、お釈迦様のお生まれになった日ですね。
それを花祭りって言うんですね。
それをですね、花見堂というね、お釈迦様がこう、生まれてきた時にね、こう、上と下、こう、指さしてね、天上天下、由比川独尊っていう言葉を言ったと。ね、私は尊いですよ、みたいなね、生まれてきたことは尊いですよ、ってこう言いながらですね、生まれてくるわけでございます。
はいはい。
そのお釈迦様が生まれたそのお像に対してですね、まあお花で買った花見堂をね、ちょっと真ん中に置きましてですね、その下に甘茶をこう、ね、あってこう、ひしゃくでこうかけてあげる。花祭り、まあ、お釈迦様がお生まれになったことに対してですね、はい、まあ、感謝の表現をするというのが、まあ、花祭りでございますね。
そうでしたか。
まあ、生まれにはいろいろですね、まあ、諸説ありということなんです。
諸説あり。
諸説ありなんですけども、まあ、お釈迦様っていうのはですね、まあ、ある時ポコンと生まれてくるわけですけども、その生まれる時にですね、なんかちょうど、菩薩様って方がですね、仏様になる、べくして生まれた菩薩様がきっといたんでしょうね。その菩薩様がいよいよね、人の、ね、世に、まあ、下っていこうという時に神々がですね、非常にこう、望まれたということにおきまして、じゃあ私もそろそろ行こうかななんてね、菩薩様が言ったんだそうでございまして。そうしたらね、その菩薩様は、どっかのですね、まあお腹を借りてじゃないですけどもね、まあ誕生するわけですからね。
ある、お母さんのお腹の中に入っていくわけでございますが、うん、そのお母さんっていうのは一国のですね、うん、いわゆる、王女様ですね、
はいはい、
その方がですねあまりにもこう徳が高いという、うん、マーヤーさんという人、うん、マーヤーさん、うん、その方のですねお腹を借りて出ていくわけでございますけれども、実際は6つの牙を持く白い象に乗ってですね菩薩様が降りてきて、ね、その方の右の脇腹から脇の下からポッと入っていくみたいな、うん、それで、まあ、ご懐妊ということでございましてね。うんうん、そしたら皆さんが、喜んで、喜んで、と、こういう話の中で、まあ、いたわけでございます。さてさて、まあ、お産をするときにはですね、お里帰りなんかするわけでございますけど、うん、その道中ね、マーヤーさんというね、お母さんもこう、お里帰り途中、
うん、
ルンビニ園というね、なんかそういう、まあ、公園でしょうかね。
うん、
公園なんかないでしょうけどもね。
まあ、そ
うい う
ところ で, です、ね。なんとなく公園。
なんとなく公園してるわけですけどね。そこに行って、ええ、ちょっとこう木にこう手を伸ばしたんですよ。そのことがポロンと生まれてくるという、もうすごいじゃないですか。そしてその時にですね、7歩歩いて、
うん、
7歩歩いて、うん、天上天下湯河徳尊という言葉を述べられたということでございます。
そうなんですね。
やっぱり生まれてきたことは尊いことだよってね。うん。うん、まあ、この体一つしかございませんよみたいなところがあってね。今生まれてきたこの恩民がですね、一番尊いんですよみたいなね。うん、そんなこと、赤ちゃんの時からもう言葉を喋るなんてのはもうはっきりそこからカリスマでしょう。
尊いですね。ね。
で、なんで七歩、なんで七歩歩いたんでしょうかって。まあ、七つって、七っていうのはいいか、まあ、唐辛子も七味七味なんて言うのかな、七出ますけども、え、これはね六道というのがありましてね、
六道、うん、
生まれるとですねどっかに生まれ変わるみたいな、
はいはい、
ちょうどお墓のですねお墓のところに六地蔵さんってあるんじゃないですか。
そうですね、
あれは陸道の家地蔵菩薩とこう申しましてね、うん、生まれ変わってまたこの出てくる地が6つの道がありますって言った。一つはですね、天上というのはね、天上界仏様みたいなところでしょうかね、安心の世界、はい、天上人間、
うん、天上人間、
修羅道なんじゃないですか、もう戦いしかない、うん、戦い、修羅の道、うん、アシュラとかも言います、うん、ね、修羅、天上人間修羅、ガキっていうのはですね、飢えた鬼、要は天の弱みたいな、いつもこう、いつも満足しないっていうか、まあ、食べても、ほら、もうお腹がいっぱいならないからって言って、いつもこう、よく言うじゃない、ガキ道に落ちるなんてね。
うん、
そういう時よく言葉ではね、あまり言われますけども、昔に、うん、言うこと聞かない子供をこのガキって言ったじゃないですか。ね、そのガキ。ね、修羅、天上人間、修羅、ガキ。畜生っていうのは言葉で言います。よく、こ畜生なんて言いますけども、うん、これはまあ家畜みたいな感じで、ね、よく今、家畜みたいな、
うん、
ね、動物に生まれてくるだとか、うん、ね、最後は地獄に生まれるみたいな。で、鬼にやっつけられるところに生まれ変わるという、この6つの道があると言われる。
六道なんですね。
その6つを超越したから何なんだろ
う。六道超越して。
さらに一歩行けますよみたいな感じで、もう7歩歩くので言えるの、やっぱ7歩。
そうですか。
すごいですね。
それで7歩歩いて、指をこう刺して。
うんうん、ここ行きますみたいなところでですね、まあ行くわけですけども、いや、人として生まれてくるとですね、うん、なかなかいつも明るい話題があるわけじゃないんですからね。なかなか生きるということは切ないことだろうと。人の体っていうのは生まれてくると必ず亡くならなきゃいけない。
はい、
必ず病気になってしまう、
うん、
必ず取りたくなくても年は取る、いわゆる老いてしまうという、うん、これだけはですね、いかんともしがたい、
うん、
ことでございまして、生まれたからね、必ずやってくる、時間を止めることもできないということにおきましてはね、この世の中、常ではないと書きまして無常、必ず時間を刻々と流れていく間の中に、私たちも年を取り病気になり、そしていつかは亡くなってしまうという、うん、これをもって、病老死ということでございまして、
うん、
これをトータルで言うと生きていくのは切ないねというもので生老病死とこうなるわけでございまして、これを死苦と申します、
うん、
それに合わせて4つでから四苦八苦するって言葉でしょ、
うんうんうんうん、
そこはそこから出てるわけでございますけどもね、うん、その諸行無常生老病死、ね、の無常の世の中を下脱するということに対して、そこからもう解放されるっていうところにあってお悟りを開いて私たちに教えを授けてくださった方がなんとお釈迦様ということでございまして、その方がなんとお生まれになって教えを説いてくださって、今でも2600年ぐらいなんじゃないですかね、
うん、
その教えを心にいただいて手を合わせているというのが私たちなんでしょうけども、
ね、あ、そうなんですね、
その方がお生まれになったのは約2600年前でございますから、うんうんうん、その方の誕生日は、うん、私はまだ60年しか生きてませんの で, です、ね、4月の21日は誰が祝ってくるんですかねってね、まさか言ってくれたから
、多くの方が、
そうそうそう、
はい、ラジオで
きっとまさかアバチャじゃなくて水かけられたらどうしようかなってちょっと心配しますけどもで、ってこと、冷や水かみたいなね、もうそんなことなかったら、まあ、同じ誕生日でも違うのかみたいなね、まあ、そんなことはないかと思いますけれども、ね、やっぱり生まれればいつかは滅するということにおきまして、なんとお釈迦さんが4月の4日誕生日ですが、私それから2週間後ですからね、おなんかいいんじゃねえかなってね、あの全然違う誕生日をですねこじつけながらですね、なんかいいことあるんじゃねえかななんて思ってる今日この頃の和尚でございました。
はい、
すべての人がこの場所から笑顔になれますように、そんな和尚の独り言。
お輪の音が心地いいですね。和尚さんも今日新春特別な日ということで、うん、ちょっと少しだけお時間いただいてもいいですか。
大丈夫ですよ、
メッセージでね、
はいはい、
ラスプさんがお釈迦様と菩薩様の話をもっと聞きたいのですがということでね、うん、ラジオ的で面白いなと思ったらラジオでしたかというね、きっとツイキャスでご覧になってね、
そうです、きっとですね、なんか
ありがたいですね、
真面目に喋るとですね、大変かもしれませんけども
ね、あとブラックバードさんも、待合室で音声小さくして聞いてくれてるようですね、間に合いましたとどうすごくないですか、いろんな環境で聞いてくれてますよ、
音を消しながらなんか、ね、嬉しいじゃないですか ね、
そ、
んなね、
そしてお久しぶりの仁田子さんがおはようございま す、
います、
入学式と誕生日の子仁田子、ただいま秩父鉄道の電車の中で拝聴中おめでとうございま す、
すごいですね、今もうい
いぞ、おめでとうございます、う
ん、秩父鉄道ですよ、
すごいですね、すごくないですか、
東京の山なんじゃないですかね、秩父つったら、
ちょっとお嬢様、うん、はいはい、お誕生日と入学式のお祝いぜひお伝えしていただけないでしょうか、小仁田子ちゃんに、
何何、
ね、今日お誕生日で、そして、ね、ここの入学式、
あ、これはですね、おめでとうございます、おめでとうございます、2回言いました、
そうですね、
いやいやいや、よかったです
ね、これから素晴らしい出会いもたくさんあるでしょうね、
そうですね、期待します、
そんな優しいお嬢様、はい、ラスプさんが先に言っておきますが、おめでとうと、お嬢様に、
ありがとうございます、ね、いやいや、あと2週間後にはですね、本当に閉じつきますからその時はいっぱいいただきたいですね、
そうですね、水じゃなく、そしてなめぬこさんがもうたたいたに水の語り口、
そうそうそう、
グッドタイムさんがお坊様の子はありがたいですね、お坊様になってますけど、お坊様
ついに様がつくようになりましたね、
様ですよ、
いやいやいや、
父さんがおはようございましたと過去形で、
そうですね、
そして福ちゃんは毎週事務所で仕事しながら聞いています、いろんな環境で聞いてくれています、
そうですね、さっき申しましたけどね、かけてもらうのが水じゃなくてね、温かい言葉だったらいいですねなんてね、
まさに、
そんなことをしてる方、言わせていただきましょうか、
はい、はい、たくさんのコメントありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました、はい、お嬢様、新年度今年度もどうぞよろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いいたします。